穴口恵子のスピリッチ。この番組は20年以上日本のスピリチュアル業界を牽引してきた第一人者の穴口恵子が、第一線で活躍する人たちとの対話を通して、その成功のもとにあるそれがスピリチュアルを解き明かしてお届けします。スピリチュアルを生活に取り入れて豊かに幸せになるためのスピリチュアルラジオ番組です。
皆さんこんにちは。今日もハッピースピリアルライフスピリッチにようこそ。
ハロー、皆さんこんにちは、アヤジーンです。
はい、今日のねゲストはですね、アヤジーンさんで、あの日本人と何人の
半分？そうですよね、日本人が4分の3で、うん、アメリカ人が4分の1です。母が日本とアメリカのハーフで、パパが、日本人。
日本人、うん、でもどちらかというと日本人に全然見えないんだよね、うん、
それ全然わかんないんだけど、うん、日本にいるとそう言われるの、うん、外国行くと全然日本人か韓国人か中国人か、
全然、あのね、目がクリンとしてきっとね、あやじんさんっていうので、うん、あのインスタで引いたらすごい綺麗なねショットが見えるんで見てください。で今日ね、やはりなんかやっぱりグローバルなこの地球上で、こう自由に生きている人の女性の中で、今回はあやさんを選んだんですね。突然私のなんかビジョンに、あやさんね、インスタ2回ほどやってて、共通のね友人で、あの寺田和美さんが、あ、恵子さんとあやさん絶対合わせたいって言ってね、ビビビってきて会って、半年ぐらい前、
そう、多分、
もうね、そのやっぱり出会いもね軽やかなんですよ。もう風の時代にぴったりで、でそしてお互いになんか一緒に何かやりたい時にやろうねっていう流れの中で、これが第3弾でスピリッチでね、ぜひインタビューしていこうと思うんですが、おそらくですね、ね、あの実はあやさんってあのモデルもしてたんだけど、モデルの会社の社長もやってて、今は辞めて、もう大好きなことを中心になんかね、あの表現していて活動しているので、ちょっとあやさん自身にですね、ご自身のことをお話ししてもらおうかなって今回思ってるんですけど、どうでしょうか。
はい、もちろんです。あやじんは、あの今あやじんって呼んでるのは、旧姓は吉川屋でモデルしていて、で最初の旦那がマックリンドルだったので、マックリンドルで会社買って、マックリンドルあやが、あの、まあ、2番目の名前、
はい、
で息子もマクリンドル、吉川っぽくないので、離婚した時に名前変えないままマクリンドルで、今実際はマクリンドルなんだけど、今回数年前にスタイルコーチのお仕事始めた時に、もうさすがに最初の旦那の名前もう嫌だなと思って、もう残ってる名前がない、どうしようと思って、あ、ちょっと待てよと、ミドルネームがあるじゃないと思って、あやじんにしました。
あ、そっか、あの国籍はアメリカ、
日本全然日本なんだけど、
でも、真ん中の名前を自分で持ってた、
うん、そうなの、うん、ラッキーなことに私のママスーパーモデルだったので、うち4人兄弟なんだけども、おじいちゃんおばあちゃんまでモデルもしたことがある。
なんかすごい、あのなんか普通なんか老舗のね、お酒とかなんか、うん、あのね、着物とかなんか履物のなんか老舗の何代目とかね、お味噌の何代目ってあるけど、
そんな感じ、
モデルの3代目、
うん、そう、でも4世代で
4世代でモデルしてるの、それは面白いね。
モデルしたことあるというか、ママが有名だったおかげで、うん、まあ、もうほんとおじいちゃんおばあちゃんまでモデルしたことがあるっていうだけで、うんうん、なので、まあ後でこの話じっくりですけど、うん、
はい、
とりあえずそんなこんなで、名字は今自分の会社なので、
はい、
もう全部2回離婚してるんですけど、2回目の離婚の後に、うん、ちょっとチャリティーのワークショップ数年してて、また貯金がそこついて、まあ、ただシングルママでやばいっていう時に、ちょっとお金になることしないとと思って、うん、まあ、グローバルチェンジメーカー向けのスタイルコーチというお仕事を、うん、
はい、
それもちょっと本当になんかどこかから降ってきた、
直感ですね、
直感で、ま
ああやもすごい直感で生きてんだよね、うん、だから直感同士で、ね、今回も収録しないと思ったそのメッセージが来て、すぐあやに今日何してんのみたいな、で今日会えないって言って、そしたらピタってこのね、スペースが、時間があるっていうのはもう 私たちは本当に最高の地球天国って私言ってるんだけど、もう地球天国は自由自在でピッてこうつながるときにパチッてつながるっていうね、うん、そう。
でもこれも私今本書き上げたタイミングだったからすごい嬉しいんだけど、うん、そこでも書いてるんだけど、うん、やっぱりスペースを作っておかないことにはチャンスが見えない、
うん、
だから今日も私が昔みたいにスケジュールいっぱい詰めてたら、
うん、
あのもちろん稽古あのことアンジェリーナからのお誘い乗れなかったじゃない。だから本当にあちょっとジムにでヨガやろうと思ってたタイミングで、うん、数時間前だよね。
そう本当に 2,3 時間前で多分2時間半か3時間ぐらい前に降りてきたものをそのまま表現して発信したら、あやがいや今日いいよってかね、うん、うん、
ね、だから本当楽しいこの生き方、
うん、この生き方いいよね。だから皆さんにはねそういう意味で私たちがこんな感じで出会ってあのなんかこう つながってこの時間をたあのね実際に皆さんに聞いてもらいたいことをねお話ししていこうと思うんだけど、うん、今日はなんかなんとなく全般的にあのまあ子供時代のあやさん、
はい、
そしてそういうスーパーモデルを親に持ってた自分はどうだったかとかね、うん、そんな話聞いてみたいなとか思うんだけど、
は
い、
これは本当にこの日本語の特に日本の女性向けに書いた本でも書いてるんだけど、うん、母が二十歳の時スーパーも、うん、本当にもうスーパーモデル絶好調の時で、
うん、
まあ、2年稼ぎが多分、ね、あの日本で全国でトップだったのうちのママ。そんな時制度のキャンペーンとか、まあ、一世三宅のショーとか、うん、いろんなところでお世話になって活躍してたママに生まれたから、本当にもう生まれた時から一緒に、うん、あの雑誌やコマーシャルもいろいろ出るようになって
すごいね。
そう
で私もう0歳児の時からモデル、0歳児の時
からモデルでも本当に、まあ、特に、まあ、ちょっと私の中ではチャレンジが始まったのは、まあ、7歳か8歳だったんだけど、
うん、
それまで、ね、家族みんなやってるもんだから
別に、うん、それが特別と思ってないし、まあ、特別なことじゃなくて、
そう
家族の中では普通にやってることの一つ、
そう、 そう普通じゃなかったんだろうけど、うん、普通で別に可愛くもないし、うん、CG もない時代にモデルしてて、である日7歳か8歳の時に、
うん、
あの小学校の友達がね、うん、ハーフの子が私もモデルしたいって言うから事務所紹介してって言われて連れてったの、
うん、
事務所に、
うん、
誰でもできると思うし彼女めちゃくちゃ可愛かったの、
うん、
そしたら断られちゃって、そっから地獄が始まる、なんか嫌われてすごいいじめられて、そういう体験が結構続いて、うん、だから18から一人暮らしし始めたんだけど、
うん、
とにかく普通になろうなろうと思ったら、
そうか、やっと初めてそのモデルをやってることは普通の家族の中ではあのもう文化の一つ、
ね、
要は、まあ、普通に
そんなおしゃれなものじゃなかったけど、ね、
でもあんまり特別なことではないから、
うん、
そう思った中で育ってたんだけど、
うん、
で それ以外の、ね、他の人から見たらなんかやっぱりモデルってすごいね、綺麗だねとかね、そういうなんか特別な人しかなれないもんねって思ってる矢先に、本当にそういうこの子だったら絶対紹介したらモデルになれると思って紹介したところが、うんうん、選ばれなかったのはあやの責任じゃないけれども、うん、その子は
私のせいって、
まあ、そう、あやのせいで自分はあのなれなかったって言われて、
そうです、そこでちょっとあのカトリックのインターンに通ってたんだけど、うん、小学校だけだったからあの違うね、またクリスチャンの学校に通い始めたんだけど、そこに来たの彼女、
うん、
でもうとにかく彼女が好きだと男の子が私のこと好きとか、もう本当になんかいろんなことが重なって、
あだからなんであやだけそんな特別なのっていうことで、
うん、
あのいじめられたんだ、
いじめられても本当結構いろいろひどくて、だから彼女はやっと 自力でモデル事務所に入って活躍するようになったから、スタジオで会うこととかもあったんだけど、うん、私は結構もうキャリアが早く始まったから、うん、まあ、14歳から孫園っていう雑誌でね、うん、専属を足尾いさこちゃんということをしてたり、16からフリー、うん、あの学校夏休みに入る高校卒業する直前にフリーになって、
うん、
まあ、ノンノの表紙とか連載ページとかで始まって、
うん、
結構コマーシャルとかも車もあのキャデラックからトヨタから日産から、
まあ、次から次
へなんかお仕事いただいて、うん、で、あ、なんだろう、もう小さな学校だったから、うん、もう看板もコマーシャルも
見たら、あ、あや出てた、あや出てたってい
う、表紙とか、そう、セブンイレブンとか置いてるじゃない、表紙とか、うん、だから本当に中ずりからないから、もう隠せない小さな学校だったから、
うん、
でやっぱね最近この、うん、私たち2人でセルフラブの話とかもするからあれだけど、
うん、
やっぱモデルっていうお仕事は私の中では一番セルフラブにかけやすい仕事
お
だと思って。なるほど、ね、女優にしてもモデルにしても、
女優やモデルとかそういう芸能界の人はそのねセルフラブ自己愛からね遠のいていくようなそういう感じに思えたんだね、
う
ん、
そう、うん、まずは自己愛って言葉、セルフラブって言葉もなかったし、うん、ないとか聞いたこともなかったし、うん、でちょっと私の場合はちょっと宗教というかクリスチャンの学校行ってたから、うん、人のことをやりなさいっていうのを、
あ、そうか、自分はさておいて、そう、人のために貢献しなさいとかね、人を先に愛しなさいとか
っていうふうに勘違いが何十年も続いてたから、うん、なんていうのかな、自分、まあ、長女っていうのもあるし、うん、なんだろう、でちょっと親が離婚しちゃって、あの親がちょっと経済的に、あの一番下の妹14歳だったんだけど、あの育てる能力がなくなっちゃったから、私が24の時に引き取ってね、数年育てることになって、なんだろう、そういうセルフラブとか、まあ、当たり前なことだと思うんだけど、うん、あの面倒見れる人がいたらお手伝いするの当たり前なんだけど、うん、なんか本当わけわかんないうちにいろんなことがあの重なっちゃって、なんかやっぱ
その
と、
まあ、要はモデルで結構そのね、のんのん雑誌の表紙になれるっていうのはやっぱりすごい競争率の中で、まあ、要はある種トップに極めて自分はそこまで至ったけど、自分の中身はそんなになんかこう空っぽになっちゃってることに気づいたんだね、
うん、もちろん空っぽだけど、特に私の場合はあのモデルになりたくてなったわけじゃないから、まあ、大学行くときに一人暮らしのお金や大学費を払える能力があったことで、うん、親がね 楽させてあげられるっていうことはすごい嬉しかったんだけど、やっぱりもうマクドナルドの選択肢しかなければよかったなって毎日思ってて、
あ、
要するに娼婦かモデルって、娼婦ならないからやめれないし、だからモデルでこんな稼げるんだったらこれを断るのはバカだと思って、うんうん、もう結構お仕事学校がを全部週に2日に詰めて、うん、もう1日3本とかお仕事してたのね。
めちゃくちゃ面白いね、うん、というのはあのたくさんなんかこうモデルに憧れて、うん、そのモデルになることが夢である子はあのウォーキングとかいろんな意味でクリあなんていうかな、そのモデルのためのトレーニングしてるんだけど、ね、だけどあやは、うん、そのライスワークのためにやってたわけ、要は稼いお金をもらって学費とか、うん、その生きるために、うん、あの要はなんかそういったね、生きるためにモデルをやってたから、もう全然スタート地点から違ったんだよね。
そう、うん、なんかすごいなんか感謝ない女に聞こえると思うんだけど、なんかこんなね、あの例えば当時はちょっとバブリーだったから、うんうん、いちいち300万とか100万とか、うん、いちいちそういうふうにもらってて、うん、だからなんだろう、ちょっとマネーマネジメント、うんうん、未だに分かってないんだけど、うん、ちゃんと金銭感覚があのお勉強してないうちにお金を、うん、
お金が入ってきて、そして学費どころかもうお小遣いいっぱい余るぐらいにあったんですよね、うん、若い時にね、
で親が親に、ね、あげたくて、うん、でも親も稼いでたから、うん、当時はいらないっても一人でね暮らしてね、うん、あの学費も自分で払ってくれてるだけでもう十分というか言われて、まあ、株上げたりとかいろいろしたけれど、うん、本当にもういらないって言われて、うん、ちゃんと貯金しとけばよかったんだけどね、うんうん、まあそれで後であの大学を出た時にもまだ自分がやりたいことがはっきりしてなくて、うん、当時モデル自分が所属していたモデル事務所に妹2人も、うん、あのモデルとして所属していたから、うん、まあ、早い話その会社を買ってモデル事務所経営者になろうと思ったんだけど、
なるほどね
でもその当時のマネージャー兼代表がなんだろう、あの、まあ、モデル事務所やりたいならうちの会社でバイトしてみたらって言われて、うん、25から時給800円でバイトするようになって27で買い取ったんだけど、株評価ゼロだったのね。
もちろ
ん
そうだよね、ま
あ、私と妹2人ともう1人しかモデルがいなくて、
いないからね、
うん、モデル事務所の財産はモデルだから、うん、私たちが別のところに行ったらもう会社自体、うん、あのアセットもないんだけど、で彼女はでも1000万、まあ、400万現金と、うん、まだ600万残って負債を請け負ってくれって言われて、早い話揉めたくないから面倒くさいから、うん、じゃあいいですって
言ったんだ。
ばっかみたいでしょ、一番一生高い買い物しちゃった
なんか会社の価値がそこまでないのに
0円
会社の価値それをだって買っちゃったみたいなね、うん、
だからそれで、ま、失敗したら他のことをやろうと思って、うん、割合と気軽な気持ちで始めたんだけど、うん、初めて日本で、まあ会社は女だったし、うん、元モデルだったし27でしょ、うん、だからものすごいあの 上の人たち、何十年も座ってやっと社長になった人たちが何やったの、あなたは何だと思ってるのな感じで、
ああそっか、若くしてモデルエージェンシーの社長までなって、
そう
モデルだけすればいいのにって思ってたんだろうね、
う
きっと。
そう、誰にお金出してもらったのな感じ で社長なのにそんなのも知らないのとか、もう本当いちいちママチャリ乗ってたら、え、吉川社長ママチャリ乗ってるんですかとか、なんかはぁとか、そんな古い携帯使ってるんですとかとかね、あとはね、もう本当いろんなことがあって、うん、だから年取りたくてしょうがなくて今でもそれ続いてるんだけど、あの時のトラウマだと思うんだけど、今51になったんだけど、なんだろう、あの時27だったから30になりたくてしょうがなくて、30になったらもっとみんながあの
なんか認めてくれると思ったりとかして、
今度30でももう40になったらいいか、で最近はほら逆に51とかでビビるでしょ、普通の人は、とか、年気にする人は信じられないとか言うから、面白いと思っていて、だから私言うの大好きなの。
なるほどね、そうなんですね。50とかね、40代後半ぐらいから人は年を隠すわけなんですけど、あやはどちらかというともうそれで反応を見るのが好きみたいな ね今の自分、この地点の51歳のあやが、ね、今同じような27歳のあやが目の前にいたらどんなアドバイスやメッセージを伝えたい？
1000万使わないでください。あの時は、まあ、それでだからモデルを辞めるつもりで買ったんだけど2ヶ月で復帰することになったから、まあ、ちょっと私でさえ両立するのは結構苦しくて、私が一番実際稼いでたから、だから幸いモデルの仕事もあったからよかったんだけど、お仕事会社経営がどうこうっていうことよりは、まあ、もうちょっと自分に自信を持ってもうちょっと考えてやった方が良かったなっていうのはあるけれど、後悔はあんまりなくて、失敗とも思わないんだけど、まあ、あの経験がなければ、今こうやってポッドキャストに呼ばれる私もいなかったし、本書ける私もいなかったし、今日もね、ある友達、刑務所から出てきた友達の本、まだ会ってないアメリカの友達の本読んでて、やっぱりあの経験がなければ彼のこの本はないわけで、で私もコーチとしてスタイルコーチやコンフィデンスコーチと、最近ラブメイキングコンフィデンスコーチまでさせていただいてるんだけど、最近特に20代30代モデルの、後輩だったり歌手とかいろんな女優さんとかあって、悩み相談をよく受けるんだけど、なんでいつも私にこういう話、深い話を初めての時から話してくれるのね、でなんでだろうってずっと思ってたんだけど、今日なんか結構またピピンときて、ああこれは私が例えば罰人の話だったり、会社経営とかで失敗した話で、今の仕事もう5つ目ぐらいの仕事こんなことやってる話とか、することで、あこの人にだったらこの私のシークレットを話して、まあ、元気がもらえるかもって
安心できるなとか、いろんな経験してるからこそ分かるなとかね、
で私はこれを間接的に今日ね、友達の本を読みながら思ったの、はい、彼だったらもう恐怖、恥、もう許し、全部を体験してるから、ものすごく慈悲がある、こうハートが大きい人だから、すごい仲良くなれた理由も分かるし、まだ本当に会ってもないんだけど、やっぱ今のね、この前もインスタライブでも話したように、何今風の時代、
風の時代
エネルギーで動いてるから、本当特にコロナのおかげで会ってもない人と急接近、
そうね、本当にこの時代、本当にタイミングが来て出会って、そこからまた新しいなんかことを一緒に作り上げていくとか、今日要は同じ周波数の人しかもう今出会わないから、逆に言うと安心して自分を表現することで、自分の最高の周波数で生きることで、その最高のビジネスパートナーであったりパートナーとかに出会うんだなと思ってて、で今日もこれで時間終わり、そろそろ終わりなんですけど、今日の私はあやの話を聞いて、やっぱりその経験することってそれぞれあって、どれ一つとして無駄な経験ではないけれども、その経験したことによって実際に自分は次にどうするか、であやの場合はやっぱり次から次へとチャレンジしてきたんですよね。やっぱりチャレンジを忘れない人だなと思いました。今日
どっちかというと忘れられないよ
ね、だからそういう意味で、あなたが今経験していること、そして今まで経験したことは一つとって無駄にはなってなくて、今のあなたを作ってるから、そういうのになんか感謝したらいいなと思いました、
ね、
今日もありがとうございます。そしてね、そのベースになるのが私はセルフラブだと思うので、次回はぜひあやに セルフラブについてちょっとお話を聞いていきたいと思います。今日もスピリチュアをご視聴いただきありがとうございます。
ありがとうございます。
今回の放送はいかがでしたか。穴口恵子に聞いてみたいことや感想がありましたら、ぜひ公式ホームページよりお送りください。 www.keikoanaguchi.com またはインターネットで穴口恵子と検索ください。それでは次回もお楽しみに。